皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ、本日もお送りしていきます。私はナビゲーターを務めます社会的健康戦略研究所で維持をしております渡辺武智です。よろしくお願いします。インターネットラジオのリスナー向けに、総会でお伝えした2021年度の活動報告と2022年の活動に向けて、浅野代表理事よりお話を伺っております。前々回の第63回、前回の第64回と2回にわたって昨年度の取り組みを紹介してきました。今回は最終回として本年度の活動について浅野代表理事の視点をお伺いしていきたいなと思っております。それではお聞きください。今年度の話に移りたいと思うんですけども、浅野さんとしてはどんな活動を期待してますか？
まあ、二つの側面でちょっと話をしたいんですけど、一つ目は世間を相当騒がして社会的なムーブメントも大きく変わったコロナがおそらく収束に向かう、もしくはその心理的収束に向かう、そういうそのある意味安定に向かっていくと思うんですね。その安定な状態でじゃあ何すべきなのかっていうことを、もう一度先ほどの動的平衡じゃないんですけど、そこに向けて視点をきちんと、まあ、照準を合わせてですね、皆さんで議論していけるようにしていきたいなということが一つ。まあ、そういう視点でいくと、おそらく健康経営というその一つのフィールドを取ったとしても、その、まあ、ベースとなる環境がある程度見えてくることになるので、で、そうしたときに、じゃあ改めて考えるとどういう活動が必要なのか。もしくはやめるものは何で、新たに始めるものは何だっていうような、まあ、そういったことが2022年度にまず議論していかなきゃいけないことかなというふうに思っています。それと同時に、今回のコロナがかなりその健康の意識を変えたと思うんですね。それは国民の多くの人たちも。で、価値観も変えてきたと思うんですけど、まあ、そういった中で、まあ、いわゆる地域へのこう拡大、一部の大企業もしくはその大都市圏の企業がやってるような健康経営だけではなくて、例えば健康経営の領域で話をすれば、当然ながら自営業の人だったりとかね、中小企業だけじゃなくて、もう本当に零細って言われてるような人たちまで、そこの活動の中に入ってこれるような、そういう社会をどうやって作っていけばいいのかっていう。で、それを、まあ、地域支部の皆さん方と一緒に、もしくは、地域の自治体の方々と一緒になって進めていければいいかなと思っています。まあ、これは我々が、その社会的健康戦略研究所で、誰一人取り残さないっていう、そういうポリシーで活動している中で、今のね、警察庁を進めている健康経営だけではですね、取り残されてしまう人たちをどうやって救うか、まあ、その中に入っていく、まあ、ISO の中でも当然地域っていうものを入れてやって誰一人取り逃さないっていうポリシーの下で、進めてはいるんですけど、それを、まあ、まさに実践できる年になってくるといいなと思っています。で、まあ、その延長線上で学域ですよね。学生の皆さんたちがやっぱり取り残されているところがやっぱあるわけです。で、学域の活動の中で、それを広げていこうということで進めているんですけども、まあ、大学の先生方とか、大学生の方々と一緒になって。だけど、まだまだこの活動っていうのは、ごくごく一部の活動で、一部の人たちしかリーチできていない。まあ、これをどうやったら、もっともっと多くの学生の人たち、多くの大学、もしくは高校、中学、もしくは小学校かもしれない、そういったところに展開できるかっていうことを考えなきゃいけない。これは まだ実践できるっていうレベルないんですけど、そこの道筋を考えていくっていうことを今年度かけて学域では考えていかなきゃいけないかなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。最初の方にちょっとお話しいただいたもので、コロナ以降、まあ、いろいろ変わっていかなきゃいけないこともあるねっていうことで、やめなければいけないものもあるっていうお話もしてたんですけども、それは今のこの社団の中での活動でも見直しをするときだっていうふうに捉えてよろしいですか？
そうですね。活動そのものというよりも、活動で目指すものを変えていかなきゃいけないかもしれないっていうことですね。で、どうしても僕たちは、活動って何かを達成させるために活動することになると思うんですけど、周りが変わったにもかかわらず、活動が前の状態のまま行われるっていうことが様々あるわけですよね。これはもうね、もうすごく身近なところだったら会社の中ではいや山ほどあったりとかね、その行政の中でも山ほどあるわけですけども、そこに陥っちゃいけないと思うんです。ということは、活動は結果的に変わるわけですけども、その標準を変えていかなきゃいけないということですよね。で、標準が変わることによって、自然と活動が変わってくるっていうケースもあるよねっていう、活動を変える必要ないかもしれないですけども。まあ、そういう意味で見直していかなきゃいけないんじゃないかっていう、まあ、そういうことです。
はい、わかりました。ありがとうございます。あと、二つ目のお話で、まあ、誰も取り残さないっていうことを、やっぱりちゃんと実現していこうよっていうお話あったんですけども、まあ、その中で、まあ、中小企業っていうところまでは、まあ、健康経営、まあ、広くは参加できるような、環境はできつつありますけども、まあ、この国内でも多くいる零細企業、一人でやってる方とか含めたら、まあ、全くもって今、県外というか、全然関係ないみたいな存在になってますよね。で、やっぱりそういったところに対しても、やっぱりきっちりやっていこうよっていうのは、この社団としても取り組むべきだっていうことでよろしいですかね。
そうですね。で、そこをどういうふうにアクセスするかっていうのを、ある意味その、ウェルビング愛媛もそうですけど、地域という一つのフィールドで考えていこうっていうことなんです。まあそこは当然そのプレイヤーとしては企業ももちろんあるわけですけど、その地場の大企業だったり中小企業だったりとかっていう、まあすでにやってるところが率先してそういうところをカバーしていくって話もありますし、当然やり方としては自治体がっていうこともありますし、もっと言うと、その住民たちがみんなで集まってやっていこうというような活動もあるだろうし、そこはある程度、そのいろんな活動のその主体としての選択肢っていうのを考えながら、おのおのがどういうふうにこう作用するかっていうところを理論検証して、実地検証に持っていくっていうようなところまでできるといいかなというふうには思っています。
その辺は地域部会を中心に検討していこうよっていう、そういったイメージですかね。
そうですね。ですから、今年度はその地域部会の活動の広がりが相当広くなるっていう認識です。
はい、わかりました。かなりね、そういった置いてけぼり感をね、感じている方々は、まあ、たくさんいると思うんで、まあね、そういう人たちが、こう、やっぱりね、生き生きとやっていけるようなものをね、我々の社団の方からね、発信できるようにしていけるといいですよね。はい。で、あともう一つありました、学生っていうところ、まあ、ここも取り残されてきたよねっていう話なんですけども、学域部会っていう活動もね、ずっと続けてきてるわけですが、職域とかでやってる、まあ私なんか職域部会中心なので、なかなかこう学域の方が見えてこないところがあるんですけども、今は活動の段階としてはどんなところに来てるんでしょうか？
活動の段階というイメージからお話をさせていただくと、やっぱりその年齢的には、近いところから、近いところで職域に近いところから、やっていこうという話で、まあ、僕たちの活動の中心がやっぱ職域から始まっているので、職域から両方に伸ばしていってるわけですよね。高齢側にも伸ばしていくし、若年側にも伸ばしていく。ということは、その活動の範囲っていうのは、まず大学が一番近いところにあって、で、大学がある程度メドがついてきたら次高校、次は中学みたいな、まあそういった流れになっていくのかなと。で、今ステージとしては大学生に対してやってます。で、まあ大学生が、まあいわゆる社会人として独り立ちするための最後の教育機関としてそこに存在しているわけですけども、その社会人となるっていう前提っていうのは、要するに大人になるっていうことを示していて、それは自分の体を自分できちんとケアできるっていう能力を含まれているんですよね。だからその自立できる、自立した生活ができる もちろん収入も自立するし、自分の健康維持も自立するっていう、まあ、そういったことになるんです。この、その健康的な自立っていうのが今できていないっていう、まあ、そういう教育があまりなされてないっていうこともあって、でその教育をやっていくっていうのを、まあ、一つトピックスとして、まあ、大学生に対してそういう活動をしています。まあ、その一つが、今イベントで、産学連携のイベントをすることによって、その中で学生にそういう能力を獲得してもらうというような活動をしていたりとか、もう一つは大学の中に、まあ、新たに、ね、健康経営論みたいな、まあ、学ぶという意味での大学の講座としての健康経営みたいな話っていうのも進めていて、で、まあ、そういった中で学生たちに健康経営っていうことはどういうことかだったり、初めて自己保険っていうものがそのなぜ重要かっていう話と、それからそれを実践できる能力、まあ、いわゆるリテラシー、理解して実践できる能力を獲得して実践する人にしていくっていう、まあ、そういった、まあ、あの教育も始まっています。
学生の反応としてはどんな感じですか？
そうですね、僕もそこの健康経営論で多くの学生に対して講義をしたりとかするんですけど、まあ真面目ですよまあといいも悪いも真面目なんですよ。なんて言うんですかね、こう難しいですけど、健康経営重要だとか自己保険義務が重要だと思うと、みんなあそうなんだと思ってくれるっていうかねいや待てよ、そんな本当にそのおっさんこんなこと言ってるけど本当かよみたいな、そういう社に構えたその学生ほとんどいなくて、グループワーク中心でやるんですね。やっぱりあの学びを深くするためにアクティブラーニングっていうことで、まあ、そこから出てくるのもものすごい真面目です。ただやっぱり知識の吸収だったりとか理解という意味での真面目なことと実践できるかどうかっていうのは、これまた同一ではないので、どっちかというとその頭でっかちっぽいところもあるかなっていう、いやまあちょっとね思ったりとかもします。だから、まあ、その辺はね、もっと体験学習的にね、アクティブラーニングをもっとこう拡張してできると、まあ、実際に自己保険を自分でできるような人材の育成できてくるのかなっていうふうに思ったりしていますが、まだそこは手がつけられていません。
はい、ありがとうございます。まあ、なかなか社会人に、ね、なってから、30代、40代、50代で年を重ねた人だったら、まあ、それなりに体もどっかしら弱ってくるところとか、傷んでくるところもあるんで、こう実感値も湧きやすいですけども、まあ、20代全般とかですと、1日2日寝なくても何でもないみたいなぐらい健康ですもんね、元が。
そうなんですよ。で、そこがすごく重要で、多くの学生の人たちは健康って体のことだと思ってるんです。まあ、今渡辺さんがおっしゃる通りなんですよ。そういうふうに考えて自分たちには関係ないって思っちゃ
うん
です、
うんうん、
でそこの壁をねまず取り除かなきゃいけなくて、で先ほどもだから健康の定義から入るんですよ、ね、病気にならないことじゃないんだよっていう話、考える軸としては体だけじゃなくて心もあるし社会もあるんだよっていう。でそうすると彼らも体はすごく自信があったとしても心は自信があるかっていうとそうじゃなかったですけど、
うん、
もっと言うと社会的な健康についてはもっと、ね、それよりももしかしたらわからない世界に入っている、うん、その3つがバランスされていることがすごく重要で、まあ、今ね自分たちが体がすごくいいんだとしたらそこをケアする必要ないと、
うんうん、
じゃあ心はどうかと、社会的な健康はどうなんだ、そこで、まあ、レーダーチャートを書いたとしたら、一番まず自分がここが不安だなと思うところとか、ここが良くないなと思っているところを解決していかれる。これが全体としてマネージできて、すべてをバランスさせていくっていうのが自己保険なんだよっていう話をすることによって、視点が変わっていくわけです。健康に対する。
うんうん、
単に運動すればいいとか、栄養のいいものを食べればいいっていう話ではなくて、そういったところが理解されてくると、例えば、コミュニケーションの問題だったりとか、まあいろんなその社会との関わり合いの問題だったりとか、 まあ、そういったところも含めて、あ、必要なんだなって理解する。で、理解された上で、じゃあそこを改善できるかっていうのはね、やっぱり単純にその教育で少し何時間かそういう講義したからって、すぐできるようなもんじゃないとは思うんですけども、まあ、それを意識し、できるだけでも効果はあるかなっていうふうには思って。
はい、わかりました。ありがとうございます。この話も、まあ、追求していくとかなり深そうで、もっとね、皆さんも聞きたいっていうところになりそうかなと思ったんで、これはね、ちょっと改めて別の回でもう少しね、追求させていただけるといいかなと思ったんで、改めてお願いします。
了解しました。
はい。じゃ本日は社会的健康戦略研究所の浅野代表理事に、今年度どんな活動をしていくかというところでお話をお伺いいたしました。浅野さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。